祈りしましょう。憐れみの深い天の地なる神様、常に私たちと共にあり、私たちは愚かで小さなものでありますけれども、あなたはご自身の素晴らしい計画を私たちを通して成し遂げようとして今も共にいてくださることをありがとうございます。あなたを今御言葉を通して礼拝いたします。私たちの礼拝を清め受け入れ、私たちがさらにあなたをよく知り、またあなたに自らを全く捧げ、あなたを喜び、あなたにお仕えするものとなることができますようにお助けください。しばらくのひととき、ご聖霊が私たちをお助けくださって、私たちがただ主を思うことができますように、イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。今日から4回のシリーズでですね、イエスキリストは一体どういうお方か、イエス様は一体誰なのだろうかということを、御言葉から、ご一緒に学んでみたいと思っております。すべての人が誰であっても答えを出さなければならない問いがあると、こう言いました。それは、人生の最大の問いであって、その問いは何かというと、イエス様は果たしてあなたにとって誰なのかという、この問いは、皆が生きている間に誰であっても出さなければならない問いかけなんだと、こう言ったんですね。私たちこの聖書を読みながらですね、イエス・キリストとはどういう方かということをこう学んでいくわけですけれども、それを学びながら、イエス様は果たして本当にどういう方なのか、イエスとは誰なのか、私にとってこの答えを出さなければならないんですよね。最初の答えはおそらくですね、わからないという答えだと思いますね。わかりません。わからないというのも一つの答えですから、その答えに満足しないで、さらに分かろうとしていけばいいのではないかと思います。もう一つの答えは、イエス・キリストは人間であるという答えが出てくると思います。じゃあどういう人間なのかというのは、またその次の問いになるわけですけれども、イエス・キリストは人間である。それからもう一つは、イエス・キリストは神である。じゃあどんな神なのかということも、その次の問いになりますけれども、大体そういう答えがあるのではないかと思うんですね。で、どの答えを出すかによって、私たちの人生に、あるいは生き方に、とても大きな影響が出てきます。ですから、私たちはこのイエス様は、イエスは一体誰なのかという問いにですね、真剣に向き合っていかなければならないと思うんですね。今53節から38節まで、53節から58節まで読んでいただきましたけれども、これはイエス様がご自分の育たれたふるさとの町、村であるナザレというところにお帰りになって、そこの街道に入って人々に教えられ、しばらくその村で過ごされた時のことが、書いてある箇所なんですね。で、この箇所を見ますと、少なくとも3つの事実がわかります。まず第一の事実は何かというと、ナザレの人々はですね、その村の人々はイエス様を歴史とした人として認めていたということでありますね。幼い頃からのイエス様のことを彼らは知っていたのです。そしてイエス様はその村の仲間でした。イエス様の家庭のことも人々はよーく知っておりました。イエス様のお父さんが、ヨセフが 大工であるということも知っていましたので、55節のところを見るとこの人は大工の息子ではありませんかとこう言ってますね。大工の息子じゃないかと、ヨセフは大工じゃないかと。そしてイエス様もその大工の仕事を手伝っておられたのであります。そしてイエス様の兄弟たちにはヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダ、そういう人々がいるじゃないか。私たちと小さい時から一緒に遊んだ仲間じゃないか。そして次の節を見ると妹たちもいたというふうにこう書いてあります。ですからナザレの人たちはイエス様のことを人間としてですね、もう小さい頃からよく知っていたんですね。お母さんはマリアだった。もうこれらのことはナザレの村では疑いようのない事実でした。イエスはナザレでまさにその村の中で食べ、遊び、学び、手伝い、人々と交わり、仕事をし、そして育って行かれた。村中の人がこの事実を熟知していて、誰一人としてこの事実に疑問を挟む人はいなかった。異論を持つ人はいなかったんですね。これは第一の事実です。イエス様はナザレという村においては人としてそこに存在していたことを誰一人疑う者はいなかったということであります。もう一つの第二番目の事実がこの中に出てきますね。それは人々は街道で教えられるイエス様の教えに驚嘆してですね、この人はどこでこのような知恵を身につけたんだろうか、このような不思議を行う力を手に入れたのだろうか。これは人間的には考えられないことだけれども、事実イエスには私たちが想像できないような知恵と力がある。このことも同時にナザレの人たちは認めたんですね。54節で彼らは驚いていった。この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。こう言っています。また、56節のところでも、一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。とこう言ってますね。知恵といえば、この10、マタイの福音書の13章を見るとですね、イエス様は一連の神の国の例えをずっとこう語っておられることが13章に収められています。こういう知恵の言葉を語ることができる、また教えることができる、一体どこで学んだのか。ナザレの村にそんなことを教える人は一人もいない。エルサレムに行って律法学者たちの門下生になって学んだら、もしかしたら知ることができるかもしれないけれども、イエスはそんなこともしてないし、ずっと私たちとこの村に一緒にいたではないか。どこでこの人は私たちが知り得ないこと、あるいは不思議な力と書いてありますけれども、これは奇跡を行う力のことですが、奇跡を行うような力をこの人はどこから手に入れたのだろうか。ナザレの人々は驚いたんですね。イエス様にそういう知恵と力があるということを彼らは認めていたということなんですよね。これが第二の事実です。第一の事実は、あの人は私たちと小さい時から一緒だったではないかという事実であり、もう一つは、でも今のこのイエスは私たちに全くわからない偉大な力と奇跡を行う力と人間とは思えないほどの知恵の言葉がある。一体これはどうなっているのだろうかということですね。 人々はこのことに驚いたのであります。第一の事実も認め、第二の事実も彼らは認めたんですね。そしてもう一つの第三番目の事実がありますけれども、それはこのナザレの人々は最初の事実と二番目の事実が何ら矛盾しないということを知ることができないで、ついにイエス様につまずいてしまったということです。イエス様につまずいてしまった、これが第三の事実ですね。つまずいたというのは、イエス様を信じることができなかった、認めることができなかったということです。あ、イエス様はこういうお方なんだということをですね、自分の中にで納得させることができなかったということなんですね。小さな時から知っているイエス様と今の何か、どうしてこういうイエスになったのかわからない、このイエス様の間にあるギャップを彼らは埋めることができなくて、イエスを信じることができなかった。すなわちイエスについて自分が納得できる受け止め方をすることができなかったということです。それがつまずいたという言葉で表されています。イエスを信じることができなかったんですね。つまり、イエス様のがご自分のことを言われることについて、それを理解するどころか受け止めることができなかった。冷静に。ナザレの村の人々はイエス様がご自分についておっしゃっていた事柄を受け入れることができなかったということなんですね。私たちも聖書を読みながらびっくりするようなことがたくさん出てくるわけですよね。イエス様が奇跡を行われたこと、水の上を歩かれたこと、姿が栄光の姿に一瞬に変わったこと、あるいは嵐を沈められたこと、病人を生き返らせて、死んだ人を生き返らせてくださったことなど、びっくりするようなことがいっぱい出てきますね。で、それらを読みながら、あ、これはおとぎ話なんだ、これは作り話なんだ、宗教的な教訓なんだというふうに受け止めるのか、それともこれは果たして本当のことなのだろうかと言って受け止めるのか、私たちの中でもそれを納得できるように調和させる、まあ、心の動きがあるんですよね。なぜ受け入れることが彼らはできなかったのかというと、一つにはですね、村の人々はあまりにも人間としてのイエス様をよく知っていた、まあ、知りすぎていたということがあるかもしれませんね。ですから自分たちのうちに焼き付いている小さい頃からのそのイエス様のことがもう心の中にこびりつくようにしてこびりついていたので、それとは別のイエス様の像を思い描くことはできなかった。もう心も理性も彼らは閉じてしまっていたというのが一つの理由かもしれませんね。ですからイエス様がおっしゃっていること、イエス様がしておられることを公平な目で、また心を開いて柔らかい心で改めて見たり聞いたり考えたりすることが彼らにはできなくなっていたんだろうと思いますよね。おそらく私たちも、このナザレにいてこのような境遇の中にいたらですね、村の他の人たちと同じようにまあ思ったのではないかと思います。そこで私たちはこの、ナザレの人々のことを考えながら、果たしてこの人は本当にただの大工なのか、いや大工以上のお方だったのかということについて、このマタイの福音書からですね、いくつかのことを見てみたいと思うんですね。 私たちが注目しなければならないことを、3つだけ見てみたいと思うんですが、それがまあ分かりやすくマタイの福音書を書いています、開いておられますので、マタイの福音書の9章のところからですね、見てみたいと思うんですね。イエス様が何をおっしゃったか、何をなさったか、ということを見てみたいと思います。9章は、まあ、38節までこうありますけれども、この9章の中でイエス・キリストは、ご自分がどのようなものであるかということをはっきりと主張しておられる箇所があります。またイエス様の人柄も出てきます。そしてイエス様が行われた御業も記されております。これをちょっと見てみたいと思うんですね。9章の1節から8節までの最初の段落のところでは、イエス様がこの中部の人の、を癒してくださったという箇所なんですけれども、2節を見ますと、イエス様がその人の病を癒す前にですね、どのようにおっしゃったかというと、イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われたというふうにこう書いてありますね。声をしっかりしなさい、あなたの罪は許された。で、この言葉がそこにいた律法学者たちのつまずきとなっているんです。この人は神を汚しているというふうに彼らは考えました。なぜかというと、彼らはユダヤ人の考え方の中では神だけが人の罪を許すことができると、そう考えていたからですね。確かにそうですよね。ですからイエス様がその人の病気を治す前にですね、それよりも大きなこと、あなたの罪は許されたとこうおっしゃったことに彼らは驚いたんです。神でなければ言えないようなことをなぜこのイエスは言うのか。これは神を冒涜していることになるのではないかと彼らは考えました。ということはどういうことでしょう。イエス様はこの言葉の中で、私は神である。神しかできないことを私は宣言することができるのだ。私は人々の罪を許すことができるのだと、こうおっしゃっているということですね。すなわちここでイエス様は、私は神であるということを暗に主張しておられることになります。ただ人々はそれを認めることができないだけです。イエス様は、私は罪を許すことができる神なのだとおっしゃっているんですね。その他にもイエス様がご自分についておっしゃっている箇所が聖書の中にはいくつも出てきます。イエス様は天の神様のことを何とお呼びになったかというと、私の父とお呼びになりました。もうこれはユダヤ人から言えば、考えられないことで、あってはならないことなんですね。神という名を呼ぶことさえ、神を冒涜することになるのではないか、私たち汚れた人間が。そこで彼らはうまく神という言葉を避けて読む読み方さえ発明したわけですから。なのにイエス様は天の神をですね、私の父だとこう親しくおっしゃっておられることも、イエス様はご自分を神と主張しておられることであり、それゆえに人々がつまずいた一つの原因になります。また、父と私は一つだというふうにおっしゃった箇所もあります。天の神と父と私は一つだ。人間がそんなことを言えるはずがありません。でもイエス様はそうおっしゃった。人の子が雲に乗ってくるという旧約聖書の予言が自分について成就するんだということもイエス様はおっしゃいました。数々のイエス様は この主張をなさいました。私は命のパンです、誰でも私を食べる者は永遠に生きる、そうおっしゃったんですね。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、生きてて信じる者は死ぬことがありません。もう数々の神でなければ言えないようなことをイエスは主張し続けられました。まあ、この9章で見ればその一つがあなたの罪は許されたという宣言の言葉ですね。イエス様はここで驚くべき主張をなさっておられます。それからこの9章でもう一つイエス様の人柄も書いてあります。9節を読みますと、イエス様が道を通りながら、主税所、まあ税務所のようなところでしょうか、税金を集める人たちがいたところですね、主税所に座っているマタイという主税人ですけれども、その人をご覧になって、イエス様は私についてきなさいと言われたと、こう書いてあります。主税人というのはユダヤの社会においては当時軽蔑され、また売国奴だとさえ思われていたような、そういう職業であって、人々からまあ差別されるような立場にいた人たちですね。そのマタイをご覧になりました。生きがいを持って生きているような顔をしてなかったのかもしれません。イエス様はこのマタイにあえて声をおかけになって、私についてきなさいと言って彼を弟子として招かれたんですね。そこに私たちはイエス様の他の宗教指導者に見られない人柄を見ることができます。その10節を見ても、イエスが家で食事の席についておられるときとこう書いてありますが、見よ、主税人や罪人たちが大勢来てイエスやその弟子たちと一緒に食卓についていたとこう書いてあって、イエス様は主税人、罪人と呼ばれる人たちと一緒に食事をする、彼らを分け隔てなくご自分との交わりの中に受け入れておられるということをなさいました。これは普通では考えられないことでありまして、このことを見たパリサイ人たち、当時の宗教指導者たちはどう言ったかというと、なぜあなたの先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですか、とこう言って文句を言ったんですね。どうしてあんなことをするんだ、あんな悪い人たちとどうして一緒になるんだ。彼らは自分たちが社会的に差別している、そういった人たちに対して壁を作っていたのですが、イエス様は社会的に弱い立場にあるそういった人たち、差別を受けている人たちにご自分から近づき、そして彼らを受け入れている一つの印としての食卓をご一緒になさったんですね。ここに私たちはイエス様の人柄として憐れみと深い同情というものを見ることができます。そしてそこにいた人々はみんなこのイエス様の同情、憐れみ、あるいは愛を感じたんですね。どうしてあの人はあんな立派な教えをなさる素晴らしい人なのに私たちの方に近づいてきてくださるんだろうか、私たちを受け入れて私たちに親しく声をかけてくださるんだろうか、どうして私たちの仲間であるあの主税人マタイに声をかけてご自分の弟子の一人になさったのだろうか、なさるんだろうか。限りなく罪人に近づいて行かれるこのイエスの不思議な愛を彼らは見たのです。それを経験したのです。不思議な方だな、本当にこの人は今まで見たことがないような人だ、いたこの人は 一体誰だろうか。あの人の中には何か素晴らしい温かさがあり、同情心があり、憐れみがあり、人々を利用するということなど全くない、打算もない、純粋な愛を持ってあの人は私たちのところに近づいてきておられる。それは当時の人々が感じたイエス様に対する率直な印象だったんですね。率直な印象だったのです。もし私たちが人を利用しようとか、人を踏み台としようとか、このことで自分の目的を達するために今はこの人と仲良くしておいた方がいいとか、そういう何かそういうものがあればですね、人はそれを敏感に察知するんですね。特にこういう苦しい、追いやられたような状況にあったような人々は、そういうことでたびたび裏切られてきたわけですから、心から愛を持って近づいてきている人なのか、それとも何か魂胆があって、計算があって、私たちのところに来る人なのかということは、彼らはもう敏感に見抜くことができたのですね。でも、彼らのうちの誰一人として、イエス様に疑いを持つ人は出てきておりません。イエス様に疑いを持った人、イエス様に苦情を言った人、文句を言った人は、かえって立法学者たちであり、あるいはパリサイ人たちであったというのですね。九章からわかるもう一つのことがあります。それは、この九章においてイエス様が行っておられた、不思議な見業、あるいは奇跡です。九章にいくつかの奇跡が記録されていますね。少なくとも5つの奇跡が集中して記録されております。1節から8節のところで中風の人が癒されますね。それから、19節から22節のところを見ますと、12年間長血を患って、もうお医者さんからお医者さんにはしごしていって、自分の全財産をその治療のために使い果たしてしまったという、非常に、まあ、困った、長血を患っていた女性が出てきますが、彼女が癒されます。イエス様の衣に触っただけで癒されています。それから23節から26節のところを見ますと、街道管理者の娘が病気で死んでしまったのですが、イエス様に生きている間に早く来てくださいとお願いしたんですけれども、いろいろこの長血の女が、に時間を取られなければならなかったりして、そうこうしているうちにこの娘が息を引き取ってしまった。けれどもイエス様はその家に行って、その子は死んだのではない。眠っているだけです。本当は死んでいたんですね。眠っているだけです。とこう言って、その少女を生き返らせてくださった。という奇跡が起こりました。それが実際に起こったんですね。人々は大変な騒ぎになる。当然のことです。27節から31節のところを見ますと、二人の盲人が癒されています。私たちを憐れんでください。こう彼らは叫びながらついていったんですが、イエス様はその二人の目を開けてくださいました。彼らは見えるようになった。32節から34節のところを見ますと、悪霊に疲れた人がその悪霊から解放されています。ですね。この九章に少なくとも5つのイエス様がなさった具体的な不思議な技、奇跡が記されて います。これらは単なる作り話なのだろうか、おとぎ話なんだろうか、それともイエス様は事実このことをなさったのだろうか。こういったニュースはですね、たちまちのうちに広まっていったんですね。九章では例えば26節のところを見ますと、この噂はその地方全体に広まっていったと書いてあります。イエスはこういうことをなさったよ、あの人が歩けるようになったよ、目が見えるようになったよ、生き返ったよ、そういう噂はもうイエス様は黙っていなさい、誰にも言わないようにと何度言われてもそれは広まっていきました。31節のところを見ても、ところが彼らは出て行ってイエスのことをその地方全体に言いふらしていった。もう黙っていることができないほど衝撃的な出来事であったわけですね。そして35節を見ますと、それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いを癒されたというふうにこう書いてあります。ですからナザレの人々がイエス様のことを全く知らなかったということはありえないことなんですね。13章に言ってですね、うすうす彼らはイエス様が各地でなさっていることから、イエス様の噂、イエス様がしておられること、そういったものを聞いていた、その機会はあったと思います。こういったことは何を指しているのかというと、聖書はイエスは神である、ただの人ではなく大工以上のものであって、旧約聖書で予言されていたメシアであるということを聖書は私たちに主張しているんですね。イエス様という方は本当に不思議な方だと思いますね。まあ昨年から聖書を読むときに、この改めてイエス様の素晴らしさということをですね、このイエス・キリストのユニークさというものを改めて感じるような、そういう経験が何回もありました。本当にイエス・キリストは不思議なお方です。なぜイエスは全世界の歴史、全人類に知られるようになったのか、なぜこれほど歴史に影響を与える人になったのだろうか。聖書を見るとベツレヘムでお生まれになって、両親は著名なユダヤの有力者でもなくて、ヨセフとマリアであって、まあ不思議な誕生であったわけですけれども、エジプトに一時逃亡なさいますけれども、隠れられますけれども、すぐナザレに帰られて、ほとんどそこで30年間お過ごしになって、まあ、経験な家だったので、祭りの時にはエルサレムの神殿に定期的に登られただろうと思いますね。でも基本的にはナザレという、その旧約聖書に一度も名前が登場してこない小さな村で大工としてお育ちになって、当時の高等教育など全く受けておられません。聖書の中には彼の見栄えが他の人よりも素晴らしかった、例えば頭一つ背が高かったとか、特別本当に素晴らしいこの身なりを、姿格好の人であったというようなことも一切聖書の中には出てきません。そういう田舎で育った、当時の高等教育も 宗教教育も専門に受けていない人が、何故にこれほど歴史に影響を与える人になったのか。全人類に、全世界に知られる人になったのか。不思議ですね。自分を売り込もうとするならば、それなりの方法があるんですね。当時だってそうでしょう。例えば自分を宣伝するという方法は当時もあったのです。でもイエス様はそれらを一切用いておられないんですね。権威ある人々にすり寄っていく。そしてその権威を利用して自分も名を売って名を成していく。イエス様はそういうことは一切なさっておられません。有名な学校に行くこともありませんでした。またイエス様は自分に関する、まあ当時は本を書くなどという習慣はなかったでしょうけども、一冊の本もお書きになりませんでした。大金を手にして、そのお金の力を用いて人々に影響力を持つようになるという、そういう手法もイエス様は一切お取りになりませんでした。今日有名になろうとすれば、そういったものを、の何かを利用していかなければならないですね。そして事実そうなっているでしょう。今の世界は。でもイエス様は一切そういうことをなさらなかった。奇跡を行う力があっても、それを自分を売り込むデモンストレーションとして、あるいは人々の関心を引くためにそれをお持ちになったことも一度もなかったですね。イエス様は常に自分のその奇跡を行う力を常にセーブして、最小限のことしか、人のためにしかそれをなさらなかった。ですからイエス様は自分を売り込むための何者もしておられないというのは、この福音書から私たちが学ぶことができる、事柄です。そういう印象を強く植え付けられるんですね。しかしながら、この方は世界の誰よりも有名な方になってしまった。しかもイエス・キリストのその人生の最後は惨めなもので、人々に捨てられ、ユダヤ社会に捨てられ、ユダヤの権威に捨てられ、ローマは保護してくれるどころか見捨てて、ローマの十字架刑になった。一緒にいた、あんなに面倒を見てと言ってもいいと思いますが、イエス様と3年間寝食を共にしたその弟子たちも、イエス様が逮捕されると、本当に蜘蛛の子を散らすようにして、イエス様を見捨てて散っていってしまった。そして惨めにも、このナザレのかつて大工であった、このイエスは33歳にして十字架につけられて、惨めにも殺されてしまった。多くの人がそのことに失望してしまいました。しかし聖書は、この方は神であられたがゆえに3日目に死人の中から蘇られた、復活なさった、そして親しい者たちに現れてくださったということを証言していますね。果たして本当にそうだったのか。イエスは3日目に復活したのか、そうでなかったのか。私たちはそのことも答えを出さなければいけません。聖書は復活した、はっきりと、まあ素直にといえばそのまま、ありのまま、何のこの古代な表現も用いずに 3日目にキリストが蘇ったことを記録していますね。私たちはそれを見ながら、私たちはそれをどう受け止めるのか、そこで判断しなければならないのです。それが私たちが人生の中で出さなければならない最も大きな問いだと思いますね。イエスは果たして誰なのかという問いです。よく言われるように、イエスは単なる道徳家だったのか、単なる宗教的な天才だったのか、あるいはある人は彼は宗教的な気違いだった、自分を神だというユダヤの指導者たちにこの歯向かうようなことをあえて言った、まあ本当に狂人だという人さえいます。それとも誠の神なのか、聖書は書かれてある通りに私たちが受け止めて差し支えない信頼できる書物であって、イエスは聖書が証言している通りの人なのかどうか、私たちは私たちの人生の中で答えを出さなければならないんですね。ある人は10歳でその答えを出したでしょう。ある人は20歳かもしれません。ある人は30歳かもしれないし、ある人は50歳かもしれないし。私が今まで一番洗礼を授けた、高齢の方は76歳でしたね。90歳近くまで生きられましたけれども、まあ、人生それぞれの状況の中で、私たちはイエスが誰かということ、私にとって誰かということの答えを出さなければならないですね。イエス様は、私を信じる者は幸いであるとこうおっしゃり、さらに見ずに信じる者は幸いであるとこうおっしゃいました。幼子のように信じる者は幸いであるとこうおっしゃいましたね。私たちも公平な目を持ってこの聖書を読みながら、イエス様は私にとって神なのかどうか、それとも単なるこれはストーリーの一つなのかどうか、その答えを出さなければならないと思います。そして聖書は私たちがイエスが神であり、そう信じてこのイエスによって私たちが救いを得、永遠の命を得ることを聖書は求めている、聖書はそのために書かれたというふうに、福音書のヨハネの福音書の終わりの方にですね、記されております。ぜひイエス様がどういうお方か、このことをですね、考えていただきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、イエスキリストがどのようなお方であるか、イエス様のことを求めてまた知りたいとイエス様のことをいつも考えている方々の上に、あなたの導きを与え続けてください。そして聖霊の力によって心が照らされて、本当にイエスを神として救い主として信じ受け入れることができますように、あなたが憐れみの御手を持って導いてくださいますようにお願いいたします。信じている私たちはさらにイエス様と親しくなり、イエス様によって支配され導かれていく御心にかなう人生を歩くことができますように導いてください。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。